に行きましょう。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書49章の14節から26節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は旧約聖書1143ページです。新教の約聖書は1143ページになります。イザヤ書49章14節から26節まで朗読いたします。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の人を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを建てる者はさらに速やかに来る。あなたを廃墟とした者はあなたを去る。目を上げて見渡すがよい。彼らはすべて集められあなたのもとに来る。私は生きていると主は言われる。あなたは彼らのすべてを飾りのように身にまとい、花嫁の帯のように結ぶであろう。破壊され廃墟となり荒れ果てたあなたの地は、彼らを住まわせるには狭くなる。あなたを征服した者は遠くへ去った。あなたが失ったと思った子らは再びあなたの身にいるであろう。場所が狭すぎます、住むところを与えてくださいと。あなたは心に言うであろう、誰がこの子らを産んで私に与えてくれたのか。私は子を失い、もはや子を産めない身で捕らえられ追放されたものなのに、誰がこれらの子を育ててくれたのか。いいよ、私はただ一人残されていたのに、この子らはどこにいたのかと。主なる神はこう言われる。見よ、私が国々に向かって手を挙げ、諸国の民に向かって旗を挙げると、彼らはあなたの息子たちを懐に抱き、あなたの娘たちを肩に背負って連れてくる。王たちがあなたのために彼らの養父となり、王妃たちは彼らの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたにひれ伏し、あなたの足の塵をなめるであろう。その時あなたは知るようになる。私は主であり、私に望みを置く者は恥を受けることがないと。勇士から虜を取り返せるであろうか、暴君から囚われ人を救い出せるであろうか。主はこう言われる。囚われ人が勇士から取り返され、虜が暴君から救い出される。私があなたと争う者と争い、私があなたの子らを救う。あなたを虐げる者に自らの肉を食わせ、新しい酒を酔うように、新しい酒に酔うように自らの血に酔わせる。すべて肉なる者は知るようになる。私は主、あなたを救い、あなたをあがなう。ヤコブの力ある者であること。 第2日曜日、朝の礼拝で、イザヤ書から説教をしています。イザヤ書から説教するときにはですね、毎回、少し歴史的な背景を説明しています。もう何度も説明していることですので、聞き飽きた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、背景を知ることでイザヤ書の持つメッセージをですね、現代の私たちにも意味深いものとして理解するその助けになります。ですから繰り返しになりますけれども、少し背景をお話しします。預言者イザヤは紀元前8世紀の預言者です。けれども40章、イザヤ書の40章以下に記されている言葉はですね、イザヤの時代から百数十年後に起こりましたバビロン捕囚、そこから解放されるということと関係するしているというふうに思われます。バビロン帝国によってユダ王国が滅ぼされ、そして首都エルサレムが陥落しました。エルサレムの町も、またあそこにありました主の神殿も破壊されました。そして多くの人々がバビロンへと捕虜捕囚として連れ去られました。母国を失い、故郷を遠く離れて敵の国であるバビロンで暮らさなければならなかった、その人たちに向けてこのイザヤ書40章以下の言葉が特に語られていると考えられます。圧倒的なバビロン帝国の軍事力によって支配されており、もはやこのような状況ではエルサレムに帰ることはできそうにない、それがバビロンに捕囚とされていた人々の実感だったのではないかと思われます。ですから14節のような言葉が出てまいります。14節、シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた。シオンというのはですね、エルサレムの別名です。かつては大勢の人々でにぎわっていたシオン、エルサレム、そこにはですね、今はもう人が住んでいません。全く人が住まないところとなってしまいました。かつては特に祭りの時には各地からですね、人々が遠くからも集まって神殿で礼拝し、祭りを祝うために集まってきていました。しかしその礼拝の場所でありました神殿そのものがもう破壊されてしまいまして、集まる人もいなくなっていました。それでここでは擬人法を使ってですね、シオンが、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた、このように嘆くわけです。廃墟となったままになっていますエルサレムのことを思いますと、主は主の都であったシオン、エルサレム、これを見捨てられた、それがイスラエルの人たち、バビロンで生活していたイスラエルの人たちの実感だったことでしょう。バビロンで生きている人たちにとってはエルサレムを復興させる、そのために何もすることができない、自分たちの無力を感じていたに違いありません。このような事態に陥ったのはまさしく主に見捨てられたからだ、そういう思いだったことでしょう。しかし主は言われます。15節、女が自分の血の身ごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。 女性が自分の産んだ赤ん坊を忘れてしまうということは普通ありえないことです。お母さんがですね、仮に赤ん坊を忘れてしまう、そういうことがあったとしても、主がシオンを忘れる、エルサレムを忘れることはないと言われます。シオンの実感、あるいはバビロンに捕囚とされている人たちの実感としては、主に見捨てられた、主は私を忘れられた、こういう実感だったとしても、いや、そうではない、決して主が見捨てたり忘れることはないのだというふうに語るわけです。お母さんが赤ん坊を忘れてしまう、それよりもありえない、主が忘れることはありえないのだと主ご自身が語られます。さらに主はこう言われます。16節、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。手のひら、一番使う部分であります。日常的によく見る部分です。そこにですね、刻むように、傷のように刻むのか、あるいは、入れ墨のように、掘るのか、そのことは分かりませんけれども、しかしとにかく決して忘れることがないように刻みつけると言われます。いつも使う手、最も目につくところに刻んで、いつも思い起こすと約束されるわけです。そして主はただ忘れないと言われるだけではなくて、廃墟となったシオン、エルサレムに人々を呼び戻すことを約束されます。18節、目を上げて見渡すがよい、彼らはすべて集められあなたのもとに来る。私は生きていると主は言われる。あなたは彼らをすべて飾りのように身にまとい、花嫁の帯のように結ぶであろう。シオン、エルサレムに人々が集まっています。廃墟となって、人が住まなくなった、そういう町というのはですね、もう土の色しか見えないような、そんな彩りがない状況です。しかしそこにですね、人々が戻ってきて、エルサレムの町を彩る飾りのようになります。花嫁の帯のようになります。土の色しか見えなかったところに鮮やかな色合いが戻ってくるわけです。19節、破壊され廃墟となり、荒れ果てたあなたの地は彼らを住まわせるには狭くなる。あなたを征服した者は遠くへ去った。あなたが失ったと思った子らは再びあなたの耳に言うであろう。場所が狭すぎます。住むところを与えてください。廃墟となっていた、人が住まないところとなっていた、そこに人が増えて住む場所が狭くなることになります。日本に住んでいますと、住む場所が狭くなるというのはあまりいいイメージがないかもしれません。住環境が悪いという感じになりますので、むしろ貧しさとかですね、不快さをイメージするような、そんな感じになってしまいますが、聖書の世界では住む場所が狭くなるというのは繁栄の象徴であるわけです。かつてですね、アブラハムと甥のロトがですね、一緒に住んでいました。その時にですね、主の祝福によって家畜が増えて、人も増えて、そして一緒に住むのには場所が狭くなった、そのために別れて別々のところに住もう、そんな話をする、そういう出来事がですね、旧約聖書の創世記に記されています。子供たちが増えて、家や あるいは天幕を広げなければならない。財産である家畜が増えて牧草地を確保しなければならない。こういうことは主の祝福であるわけです。廃墟となって人が住まなくなっていた。そこに住む場所が狭くなるほどの人が集まって繁栄が回復される、そういう祝福の約束であるわけです。21節、あなたは心に言うであろう、誰がこの子らを産んで私に与えてくれたのか。 私は子を失い、もはや子を産めない身で捕らえられ追放されたものなのに、誰がこれらの子を育ててくれたのか。見よ、私はただ一人残されていたのに、この子らはどこにいたのかと。ヘブライ語のですね、町という言葉はですね、女性名詞なんですね。今進学校でヘブライ語の授業をしてまして、ちょうどこの箇所を教えたところですけれども、ヘブライ語の名詞には男性名詞、女性名詞とかありましてですね、町は女性名詞です。ですからシオン、エルサレムも女性名詞なんですね。21節であなたはというふうに呼ばれていますけれども、このあなたというのは女性のあなたです。女性が自分の子を失い、そしてもはや子を産むことができない身となっていた。ただ一人残されて孤独の中に置かれていた。そのはずなのに、たくさんの子供が与えられて場所が狭すぎます、住むところを与えてくださいと言われるほどになりました。一体どうやってこの子供たちが与えられたのだろうか。誰が産んでくれたのか、誰が育ててくれたのか、この子らはどこにいたのか。もはや子供が与えられて住む場所が狭くなる、そんなことなどですね、ありえない、考えられないことでありました。想像もできないようなことが今起こっている、そんな様子であるわけです。あまりの絶望の中で、もはやこの状況が良くなるなどということは考えることができない、それほど行き詰まった困難の中にあったとしても、それでも諦める必要がないわけです。主は私たちが想像することさえもできなかった、そのことを約束し実現してくださる、そういうお方です。主は誰が子どもたちを育ててくれたのか明らかにされます。22節、主なる神はこう言われる、見よ、私が国々に向かって手を挙げ、諸国の民に向かって旗を挙げると、彼らはあなたの息子たちを懐に抱き、あなたの娘たちを肩に背負って連れてくる。ユダの王国、彼らの国はですね、滅ぼされてしまいました。けれども外国の人たち、主のことを知らない、信じていないはずの人たちが子供たちを育ててくれて、そして息子たち、娘たちを抱いて集まってくる様子です。さらに23節前半にはこうあります。王たちがあなたのために彼らの養父となり、王妃たちは彼らの乳母となる。彼らは顔に血をつけて あなたをあなたにひれ伏し、あなたの足の塵をなめるであろう。諸国の王たち、王妃たちというですね、高貴な人たちがシオンの息子娘たちを育てる養父、また乳母となってくれるという、まあ、そのような驚くべきことが語られています。しかもこの高貴な人たちがシオン、エルサレムの前にひれ伏すわけです。そしてこの驚くべきことが起こりますと、23節の続きです。その時あなたは知るようになる。私は主であり、私に望みを置く者は恥を受けることがないと。王妃たちが子供たちを育ててくれた、この様子を見るならば主を知るようになります。主は生きておられる。王たち、外国の権威ある者たち、こういう者たちをもすべて治めて用いられる、そういう全世界の主であられる、そういう権威のあるお方なのだと悟ることになります。主に望みを置く者はですから恥を受けることがありません。主に望みを置いた、それなのに期待外れに終わって落胆するということはありません。その時このことを身をもって知ることになります。24節から26節にはもう少しですね、バビロンからの解放にですね近い、その現実に近い表現で、語られます。24節をお読みします。勇士から虜を取り返せるであろうか。暴君から囚われ人を救い出せるであろうか。バビロンの強大な軍事力、それを見るならばバビロンに囚われているシオン、イスラエルの民、シオンの子らですね、それを取り返すということ、それは普通に考えればできそうにないことです。しかし25節、主はこう言われる。囚われ人が勇士から取り返され、虜が暴君から救い出される。私があなたと争う者と争い、私があなたの子らを救う。主が自ら介入してくださって、私があなたと争う者と争い、私があなたの子らを救うと約束してくださいます。それゆえに囚われ人が勇士から取り返されます。それゆえに虜が暴君から救い出される、このことが可能になるのです。さらに26節、あなたを虐げる者に自らの肉を食わせ、新しい酒に酔うように自らの血に酔わせる。すべて肉なる者は知るようになる。私は主、あなたを救い、あなたをあがなう、ヤコブの力あるものであること。あなたを虐げる者に自らの肉を食わせ、新しい酒に酔うように自らの血に酔わせる、まあ、この表現はですね、現代の私たちの感覚からしますと非常に残酷な光景です。ちょっとこのままでは受け入れられないんではないか、そんな風に感じてしまうような光景です。しかしおそらくシオン、エルサレムにかつて住んでいた人たち、 ベバビロンへ連れて行かれた人たち、その人たちはおそらくこの光景をエルサレムで見たのだろうと思われます。エルサレムが包囲されて上に苦しんで仲間の肉を食べなければならなかった、それほどの上の苦しみを経験した、そういう経験です。エルサレムに侵入したバビロン軍によって多くの人の血が流されました。血だまりの中に人々が倒れ込む様子、おそらくこういう光景が彼らの目に焼き付いてトラウマとしてですね、フラッシュバックが何度も起こる、何度もこう目に蘇ってくる、まあそのようにして心を苦しめている、そういう状況にあった人たちもいたことだろうと思われます。そういう苦しみを背負っている人たちにとりましては、主がそれに報復をしてくださる、この言葉は慰めになったはずです。そのようにして主を知るようになるのはですね、ここではイスラエルの民族だけではありません。すべて肉なるものが知るようになります。バビロンからの解放が実際に歴史上起こります。そのことは主が救ってくださるお方である、囚われているものをあがない出してくださるお方である、まことに力のあるお方である、このことをすべての肉なるものが知るようになる。つまり私たちもそのことを確信してよいということです。14節でシオンが、主は私に、シオンは言うとありまして、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた、このように嘆きました。主が私を見捨てられた、この言葉を思いますとですね、イエス・キリストが十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、このように大声で叫ばれたことを思い起こさせます。もはやイエス様は完全に希望を失い、十字架の上で息を引き取られました。その時に叫ばれたのが、なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉でした。完全に希望を失い、十字架の上で息を引き取られたそのイエス・キリストが3日目に死者の中から復活させられました。主はその大いなる力を持ってイエス・キリストを天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。主は死という絶対的な望みのない状態、絶望の底、そこからでさえもイエス・キリストを復活させ、そしてすべてのものの上に高く上げる、そのためにその力を用いられるお方であります。イスラエルに主がなさったということはイエス・キリストにも起こったことです。私たちも苦難を経験します。主は私を見捨てられた、 私の主は私を忘れられた、そんな風にですね思わず嘆きたくなるような苦難を経験します。しかし主は私たちをお忘れになりません。お母さんが赤ん坊を忘れないのと同じように、いやそれ以上に主は私たちをお忘れにならず見捨てることはありません。たとえ私は子を失い、もはや子を産めない身で捕らえられ追放されたもの、見よ私はただ一人残されていたと、そのようにシオンが語りましたけれども、それと同じようにもうあまりの苦難のためにそこから解放される様子を思い描くことができないほどに行き詰まっている、そういう難しい困難を経験することもあります。しかしシオンが、子供たちが戻ってきて、場所が狭すぎます、住むところを与えてください、そのように願うことを想像できなかった、それと同じようにですね、私たちも私たちの想像を超えた喜びの回復を主が用意してくださる、そのように私たちは主に望みを置くことができます。私に望みを置く者は恥を受けることがないと、主はやがてそのことを私たちが実感を持って悟る日が来ることを約束してくださっています。バビロンに捕囚とされていた人たちはバビロンの軍隊を前にして希望を持つことが困難であったと思われます。それと同じように私たちも今の時点で主に望みを置くということが、実感を持った確信を持って主に望みを置くということがなかなか難しい、できないかもしれません。しかし私たちはあの復活されたイエス・キリストに結び合わされています。死人の中から、死者の中から復活させられたあのイエス・キリストに結び合わされています。ですからどんなに困難な状況にあったとしましても、最後の結末ははっきりしています。その時にはあなたは知るようになる、私は主である、私に望みを置く者は恥を受けることがないと、主に望みを置く、このことを私たちが続けていくならば、どんなに困難な状況があろうとも、この最後の結末へと行き着くことになります。お祈りをいたします。